表サウンドコピー塾100回記念スペシャル、川島司です。
中川道恵です。
ポッドキャスト100回放送ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいですね。
嬉しいですね。よくここまでやってこれました。
本当に聞いてくださったおかげで、まあ、実は今年の春ぐらいから秋はついに100回を迎えるんだぞという気持ちでねやってきたんですが、ゲストの方もね、そうなんですよ、今回ゲストの方も大変素晴らしい方来ていただきました。
100回記念にふさわしいパッとね晴れ晴れしいお方としてお呼びいたしました。お声掛けさせていただいたのが奥家様の羽室頼弘さん。
羽室さんとはお付き合いがありまして、心よく引き受けてくださって、本当にたっぷりいい話お伺いできたので、皆さんぜひこの後もね楽しみになさってくださいね。
じゃあ早速行きましょうか。
はい、お願いします。
スタート。
いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
京都
神京。
よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
中川です。よろしくお願いします、はい、今回のゲストは和の心のイベントでお世話になっている羽室頼弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
羽室さんの羽室家はウィキペディアによると、はい、藤原北家の支流にあたる公家であり、明治以降は華族、名家であり伯爵家と記されています。主な活動として和の心があり、そこで大切にされているのは争うことではなく、お互いを尊重して思いやりを持ち、助け合い信じ合うこと、自然と共に共存し、目に見えないものまであらゆることにありがとうと思える心、もう一つは子どもたちに素敵な世の中を残し伝えていくこと、自分の国に誇りを持ってもらうこと、素敵な世の中とは自然とともに循環しています。この循環を共生と言います。でもどこかで私だけがという思いがあると循環は止まってしまいます。止めてはいけないという思いから活動されています。羽室さん、こんな感じのところ合ってますか？
はい、はい、
大丈夫ですか？ありがとうございます。表参道コピー塾では、羽室さんのご好意によって羽室家の菩提寺羽室さん成就寺で1年を通して講座を開催させていただきました。その説は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
また羽室さんをつないでいただいた浜さんこと浜本さん、うん、はい、ありがとうございました。普段なかなか交わることの少ない奥家様ってどんな生活を送られているのか、まあ、うちのメンバーなんかにね聞くと、何を食べていらっしゃるのかなんて言う人もいたぐらいで、私もあのお会いするまでは週に2回ぐらいは蹴鞠をされて、蹴鞠の後につばい餅を召し上がって、言葉の後に必ずおじゃるってつくような喋り方をされる人なんかなっていうイメージがあったんですよ。まあ、そんなベールに包まれた世界に少し分け入ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。事前にクイズをお出しして、その回答が今手元にありますので、羽室さんの回答を頼りに進めてまいりたいと思います。川島先生、進行のほどよろしくお願いします。
いやー、そんな難しいことをガッテンダイ
ガッテンダイ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、羽室さんとお会いするのが割と久しぶりな感じでしたので、次々何かこう言葉が出てくるのが若干不安だったので、
はい、
質問をお渡しして一つ回答をいただくっていう前の段階があっての今このタイミングなんですが、はい、僕らの提供した質問じゃないその後の話がすごく面白かったんで私は予定を変更してそっちを聞きたいんですけども、はい、これから行きたい場所、はい、うん、最初は瀬戸内海の大三島、はい、それから最近行かれた対馬のお話を、はいはい、なんか僕らの知らない世界がそこに広がってたんで、まず大三島から少し、はい、それがどんなところで羽生さんはなぜそこに興味を持たれたのかってことを聞いてみたいんですけども、はい、よろしいですか？
はい、大三島のお話もそれこそ昨日ここでいろんな方と、まあ、食事会をしてまして、でその中の一人の方がその大三島 瀬戸内海に浮かぶ島ですよね。で、話の始まりは、羽室さんって、瀬戸内海の島1個買いましょうよって。まあそんな子たちが結構集まってたんで、で、そこにやっぱり今大切なものがいっぱい発信できるようなことをしましょうよ。そんなことできたらいいねっていう話で、なんで小豆島はそんな知ってるのって言ったら、私は大三島出身なんですよっていう話で、で聞いたことあるけどよく分かってなかったというか、で大三島にはやっぱり古い歴史があって、日本の中の国宝の半分ぐらいは大三島にあるっていう話だったので、まあ行ってみなきゃそれは分からないですよね。だからだからこの間までね、聖徳太子1400年ですか、はい、だから法隆寺とかね、はい、奈良箱でやってましたけど、はい、そこにも国宝というものがいくつか出てたりしてますけども、貴重なものがそんなに集まってるところって不思議じゃないですか、はい、てか、もうそういう聞くだけで行ってみたいなと。でその方は菅さんっていうお名前の方なんですけども、はい、そこに歴史があるっていうことはどうしてっていう話、うんうん、その島にどうして歴史があるの。彼は多分、私は菅原の道真の子孫です。菅原の原が亡くなって菅、まあ、菅っていう字としてずっと代々あって、うん、私で30、40代目ぐらいですっていう話を、それはずっと代々伝わってる話ですっていう話なので、あ、僕らがやっぱり知ってる歴史っていうのは古事記日本書紀からつながることが当たり前にあって、それを正統っていうのかな、そういうふうに当たり前に考えてるけども、知らないことがいっぱいあるんだなと。だからそういう大三島に行って何を感じるかっていうことを感じたいなと思いますし、そのお話いただきましたね、その対馬、はい、もう本当に半月前ぐらいに、ご設計のお一人の二条様にお誘いいただいて、お伺いってきて、で対馬のアビルさんっていう、アビル家という、はい、多分二条さんもおっしゃってたんですけども、私たち藤原一族、物の部総合氏、鴨氏、畑氏とかもさ、浴びる家から出てるかもしれない。対馬はやっぱ日本と大陸の中間に位置してますし、向こうから船を漕ぎ出せば流れの中で対馬を経由して日本に、ね、着くわけですから、もうそういう形でも浴びる家というものも教科書にもどこにも出てこないじゃないですか。で、古事記にもほとんど出てこないと思うんで、うん、何が本当かはまあ難しいかもしれないけども、うん、日本中にそういう昔からのお話がいっぱいある、まあ、実際にありますよね、不時が全部あるんですから、はい、そういうところをいろいろと言って知ってみたい、うん、で今の世の中だからデータとして残せますよね、言ったらね。そんなことも自分のホームページの中で、まあ、そういう対談、例えばこんな感じでね、お話いただいているようなコツを教わりながら、はい、その人のお話をまた載せていくとかもいっぱいしてみたいですし、まあ、そういう形で行ってみたい、聞いてみたい、見てみたいという、もう3欲、4欲かな、はい、もうそういう欲の中で僕は今楽しんでますっていうことですね。
素晴らしい欲ですよね。古事記っていうのはもともと日本を統治する際に、はい、我々がなぜ日本の一番上に立つのかってことを、はい、地方の民話だとか神話を豪族に集めさせて、はい、集めたら意外とすごいじゃないと、はい、じゃあこの物語の上に我々はいるんだぞってことを内向けに編纂されたものが古事記だとよく聞くんですね、はいはい、藤原家ってもともと水を司る一族だったみたいなんですよ、
はいはい、
うん、水の神様、うんうん、なんで当然その対馬の船から渡ってくるっていうところの流れとすごいつながってますよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、そうですよね、
うん、もう龍神様もやっぱり藤原家と、
いや、そうです、藤原の前が中富姓ですから、
はい、
中富も、はい、まあ、水もそうですし、うん、要は祈りの世界ですよね、
そう、中富でずっとやってきたんだけど、それだけでは国がどうしても治められなくなって、うん、そこで中国的な国家を治めるっていうところになると、家事祈祷だとか占いだとかいう部分じゃないところの政治的な動きに行くには、姓を捨てて藤原で日本を動かしていった方がより動くんじゃないのかっ って昔本で、
なるほどですね、
読んだことがありますね。道江さん、羽村さんのお話を伺って、はい、気になったこと、
一昨日ちょうど貴船神社に行ってまいりまして、はいはいはい、奥宮の流血とか、うんはい、船賀大師のところでね、うん、言われを聞きましたね、はい、玉依姫が黄色い船に乗ってずっと淀川から、うん、鴨川から上がって、うん、ここに行かれたって、あそこの場所っていうどういう場所かっていうのをみんなで勉強してきたんですけれども、なんかまさに今の話でこう水が水脈がつながっていったような気がしましたし、私の頭の中もすごく今つながりましたね、はい、いろんなことが、
うん、道江さんの学びの中で今、はい、今日もまたこれがつなが
った、つながりました、ね、今の羽村さんのお話と、
羽村さんはそういうご自身と世の中の歴史、はい、それが表沙汰になっているものと伏せられているもの、はい、両方デュアルで、はい、ツインで、うん、一対として見ていこうと、これ大事、すごく大事なことですよね。
そうですね、うん、今って当然文字はずっとありますよね。もう携帯カメラ一つあれば何でもできてしまう、うんはい、学生時代卒業して最初の仕事が番組制作の仕事だったんですよ、はいはい、その頃って2インチのテープこんな重いの持って現場に行って、うん、でまたそれを制作会社で編集するって、はい、もう大変な作業じゃないですか、情報を残すって、はいはい、でも今は本当にね携帯一つあれば、はい、素人的だけども、うん、それをまた最終的に編集加工っていうのはできる、はい、だからもう本当に便利で、行ったらそこで全部写真動画録音全部できちゃう、だからそういう幸せな時代にいるので、うん、もう情報を全部取っとけるっていうことをいっぱいしたいですし、で行けるご縁はありがたいことに、本当に例えば神社行けば、うん、宮司様たちは羽室ですって言って出てきていただいて、はい、お話普通にさせていただくので、はい、で今話ありました貴船神社でも、はい、そこに歴史とかいっぱいあるじゃないですか、はいすはい、それ聞いてるだけで面白いじゃないですか、はい、そうなんだ、
そう
で
広い船に乗って、うん、船になって、そう神社は濁らない木船なんだ、
あそう意味全部意味ありますもんね、
水だから濁ってはいけないんだとか、もうお勉強するたびにすごく面白くて、うん、なんかもっと知りたいもっと知りたいと思うんですよ、うん
う
ん、
そういう総合百科事典が作れていければ、
はい、
だからそれはいろんな人たちからもまたね、こんなとこ行ったこんな話もらったよっていう、ね、またどんどん足していけばいいのであって、うん、一人でできることなんてじゃなくて、うんうんはい、そこに興味のある人たちが、またひょっとかしたら宮司さんが自らこうだよって言って情報をくれたりしたらこ
うい
うのね、
うん、いいですね、
うん、すごい面白いなって、
うん、羽室さんであり二条さんでなければ開かない扉っていうのがそこにはあって、はい、お二人が行動されることによって今まで隔離事として扱われてきたものが表沙汰になって、はいはいはい、これからの日本にいい情報を託せるような気がしますよね。
ありがとうございます。
羽室さんのお話の仕方って柔らかくて優しいから、うん、ちっちゃいお子さんでもすごい聞きやすいと思うんですよ、うんうん、ですごい親しみやすいし、この笑顔だし、だから本当にいやもう本当にちっちゃい子に話もすごい聞いてほしいし、うん、私日本養育児の本を買わせていただいて、はい、ちっちゃい子に読んでるんですけど、うん、もう本当に食い入るように聞いてくれますよ。
多分どの時代でもずっとそうだったと思いますけど、はい、今時の若者はってやっぱずっとあるじゃないですか、
飛鳥時代から
言われますね、多分ね、そうですよね、はい、で特に今の若者はっていう世界あるじゃないですか、例えば僕ら若い頃は車がいつか欲しいよねとかっていう物欲の中で海外行きたいとかっていう、はい、でも今の子たちはないって言われるじゃないですか、はい、やっぱ、まあ、携帯一つあればそれでいいやっていう、彼女もいらないよとか、
はい、
と思うんだけど、
はい、
まあ、ある意味新世代ですよね、
はい、
僕らの時代というか今までは大地っていう土の時代から今風の時代に移ってきたっていう、ねはい、目に見えないこの、ね、電波で全てができるっていう風の時代、でもそれはでも同じ人間なの でその時代が変わろうとしもししてるんであれば、また僕らは二条さんとも話してて、公家という言葉もう多分僕らで終わるかもしれないねって、で僕らの子供が公家を意識するかって言ったらしない子たちになっていくのかなって、僕自身も生まれた時からは意識なかったですからね、うん、もう本当に十何年前にこういう日本の文化を楽しむって知りたいって思った時から公家とかも意識するようになってるので、そういう形においてだからこそ、まあ、公家としてできることも、うん、 まあ、今ね、公家って何って言ったら別に何あるわけでもないし、でもありがたいことに、まあ、父まではね、父までは戦前まではお坊ちゃまじゃないですか、公家坊ちゃまでいたわけですから、はい、いろいろ聞けばいろいろと、ああそうだったんだね、やっぱり父もっていう話なの で、そういうものはまだ私も大切にしたいなって思えるので、やっていけたらと思います、
ね。はい、すごく、yeah. あの実りのあるお話っていうか
素晴らしいお話、
うんうん、こういう話をいただきまして、はい、1本目はこれで、
はい、分かりました、はい、じゃあ次回もよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました、
こちらこそです、ありがとうございます、はい